金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、はいはい、どうも金銀財宝ただの変態でございます。皆さん寒くなったね、風邪ひかないようにね、ということで、私ちょっと風邪気味だね、ちょっと喉がむずむずする。皆さん気をつけてくださいね。はい、27回目でございますね。いやー、一人でやってきましたな、ということで、もう12月ね、今年も終わりでございますよ。2025年、まもなく2026年でございますね。来年は馬年でございますから、早いもんですな。そんな馬年ね、にかけて面白い情報が入ったんで、もう最初の方に話しておきましょう。福島県情報ということでね、福島県二本松市情報、私そこ出身でございますんでね、あのね、道の駅足立上下線でございますね、あとは足立ふるさと村って場所ですね、そこでですね、なんかまた新商品が発売されたという、お話が、田舎から届きまして、なんだ、馬年にちなんで、馬どしんちなんで、馬ババせんべいという、また、攻めるな。馬ババせんべいというものが発売されたそうでございますね。1枚180円、3枚買うとなんかね、また面白い袋がもらえるそうでございましてね。あの、せんべいにね、あの、顔がね、私のふるさとって鬼ババ、知ってる鬼ババ、あの、妖怪の鬼ババがいた場所なのよ。それを売ってる、あの、市なんだけど、顔がね、鬼ババでね、下半身が馬っていうね、またそれがせんべいにプリントされてるって、また何、新しい妖怪を作っちゃって売ってるね。昔人面犬っていうのいたけどね、なんか人面馬ですよ。そんなものが今発売されてるそうです。馬年にちなんで。そしてね、なんかね、12月1日も過ぎちゃったけどもね、二本松市っていうのがね、合併して20年なんだって。で、まあ、20年ということでね、あの、市民の皆様、そして周りの方々にもなんかご奉仕しようじゃねえかってことでね、二本松岳温泉つっての温泉地なのよ。うん。そこでね、日帰り入浴補助券、一人200円引きだって、ただではねえんだね。うん。あの、二本松の岳温泉の各所でやってるそうでございますんで、よかったら寒いですから、温泉なんか行ってね、日帰りですからね、日帰りで安く入れるという、そういうことやって、いるそうでございます。福島県情報終わり。はい、この放送はですね、そう、アートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。これも先に言っておきます。はい、前回ね、お話はしたのはね、まあ、聞いてなかった人は前回のやつ聞いてみてくださいね。私がもう26年近く通ってる、西荻窪にある輪島光一さんっていうところのスポーツジムの話したんだね。そしたらね、結構ね、なんかコメントいただきまして、あ、ボクシングいいね、なんか興味持ってくださる方もいたみたいでございましてね。まあ、ジムのオーナーが輪島光一さんですからね、皆さん知ってると思いますけど、まあ、タレントさん的な能力がすごいんですよ。だから輪島光一さんっていう人柄に惚れてくる事務生の方々がたくさんいます。まあ、最近ちょっと足腰痛めちゃって来れないって話この前しましたがね、この話ね、さすが26年間私、ボクシングジムに通って行ってですね、あの後もっといろいろ出てきたんですよ。それでね、まあ軽くその話今回もしていこうかななんて思ってね。まあ、前半もあと1分しかないけどね。まずね、輪島光一語録、ジムに貼ってあんのよ。なんて貼ってあったの？これね、練習は根性、試合は勇気。深いね、世界取った人の言葉でございますね。そんなのが貼ってあります。でね、ごめんなさいね、私聞いてもいないのね、輪島さんよく俺の耳元でいろいろ喋ってくれるのよ。なんか語録的なこと、 ねえ佐藤ちゃん、これこの話聞いてくれよね。俺はまあとりあえず世界2回取ったんだけどね、それでねこんな話があるんだよなんつ話を CM の後にお話ししますとさ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございますね。続きでございます。でね、和島さんなんか知んないけどね、まあ、ジムにしょっちゅういらっしゃってた時、俺がまあ役者やってる頃とか芸人やってるところで、毎回同じこと話してくれるの。それがね、これはまあ、なんか語録として書いてあるわけじゃないのね。ジムの中に貼ってあるとかそういうんじゃないんだけどね。いいか、佐藤君、金じゃねえからなってまず言うんですよ。は？なんすか？金じゃねえぞ。金っつうのはな、後からついてくるからな、金に目がくらんじゃダメだぞって毎回言ってくるんですよ。目がくらんで、お金ないと生きていけないですからね。まあ俺がさ、でこっから始まるわけですよ。世界タイトルマッチ取る前、まあそれには段階があるんだけども、東太平洋タイトルとかいうの取っていかなきゃなんねんだよ。それで、ね、そういうの取るまでにいろいろもこう手続きとかいろいろあるわけだ。でその間にな、金これだけ出すから試合やってくれねえかとか、いろんな話が舞い込んできた。でも俺は絶対世界を取ると、世界のタイトルマッチのそれを組んでもらうためにな、全部それはもうお金欲しかったけども止めて、そして一個一個着実に進んでいって今の俺があるんだよ、なんつうのをね、聞いてもいないのに話しかけてきてくださってね、なるほどありがとうございますって言ったけどね、私一切役者と芸人でお金稼いでませんからね、いつかそれが役に立つのか、まあどうなんでしょうっていうね、これ和島さん直伝の毎回お話ししてくださること、まあ、世界と大人の話でございますはい。でね、まあ26年和島浩一ジムいるとね、まあ和島さんはずっといらっしゃいますよ。トレーナーっていうのがね、毎回変わっちゃったんですよね。私が入ったばっかり、役者の頃、26年前。まあ、王さんっていうトレーナーさんがメイントレーナーでいたんですよ。ガタイが大きくてね、お相撲さんみたいな、まあ、プロレスラーに近いのかな、王さんっていう人がいてね。この王さんで、最初教わってたんですけどもね、なんかこの王さん、私の芝居見たこともねえのに大根役者大根役者ってね、俺をなんかあだ名つけて呼んでくださった、まあいじってくれ、今思えばあの時役者だからね、芸人だったらいじってくれたんだなって思ってるけどね、なんかジムの有名なボクサーの方を連れてなんか揉めたんだろうねもう26年前だから言っちゃうわ、26年前もっと前か20、そのぐらいか。で連れてってね、自分のジム開いちゃったっていうね、面白い方で、まあ私はどうでもいいですけども、私はただ通ってるだけだ。でその後にね、今度この方に N さんっていうトレーナーのメイントレーナーの方ですね、20年近くこの人には習ったのかな、もう今いないんですよ。今はその人も辞めてね、今は和島さんの長男の方がメイントレーナーやってくださるんですけどもね、このね N さんっていう方がまたね面白かったんだよな。結構小柄で私と同じぐらいの身長で、まあ元プロボクサーですよ。でまあ何ですか、まあお酒が好きなのかな、ジムに行くんですよ、 朝一番に、まあ2時ぐらいから始まるんだけどね、午後のね。そうするとね、おいおいお疲れさんとか言って、ある程度メニューをこなして、縄跳びやったりパンチングボールやったりシャドウやったりして、最後にミット打ちやってくれるのね、トレーナーさんが。その人ね、お酒本当に好きなんだろうね、酔っ払ってるんですよ。めちゃめちゃ酔っ払ってるんですよ。そしてね、はい、じゃあ佐藤くん、私佐藤って言うんですけどね、佐藤くん、じゃあミット打ちやろうかって、こうミット出すんですけどもね、出すとこが定まってないんですね、うん、で僕はまあ、はい分かりましたってやるんですけどね、なんつうのかな、あ、これが水拳を習うってこういうことなのかっていうようなね、面白いトレーナーさんがいました。 N さん今はね、やめてなんかトラックの運転手やってらっしゃる感じの話聞きますけどね。でまあ、この N さん長いでございますから、まあいろんなお話するわけですよ。僕オカルト大好きなんですよって私が言うんですよ。あ、そうなんだ、こんな話を最近聞きましてね、こんなおっかない話聞いたんですよつったら、うーんって興味を持ってくださって、じゃあ俺も話してやるよって話してくださった話、さあ始まりました、冬のちょっと怖いお話、始まり始まり。あのね、その N さん、俺霊感あんだよっていきなり言ってきたんですよ。はあ、霊感あるんすか。うん、霊感だ俺。まあなんつうの、見えんだよ未だに。もう俺も40超えてるけど全然見えんの。え、未だに見えるんすか。うん、あいつらさ、まあ悪さはしないんだけどさ、いたずらしてくるっていうかさ、ちょっかい出してくんだよ。今もっすか。もちろん今もだよ。だからジム終わって、俺あっちの方に住んでんだけど、あの帰り道にね、しょっちゅうちょっかい出してきてさ、なんていうのかな、目の前を急に通ってったりさ、あの角、ビルの角にいたりとかさ、しょっちゅう出てくんだよ、黒いもやのようなやつが。って言って、淡々と言ったんで、俺の中ではそれ酒で酔っ払ってんじゃねえかななんて一瞬思いましたけども。でね、佐藤君、その場所をさ、あの事故物件サイトっつうのあるだろ、あれで調べるとさ、もう間違いなく全部炎のマークついてくんだよ。事故物件の場所で俺はそういう体験すんだよって言ってきて、マジっすか、だからなんかあんじゃねえのやっぱりさって言ってましたね、 N さん。面白かったな、マジっすか、霊感も40過ぎてもあるんだ、もう大変だよ本当によとか言ってましたけどもね。まああれだよ、せっかくここまで話したからこの話もしてあげるよって言ってね、あの周りの人たちが一生懸命ボクシングのトレーニングしてる間に2人で話してたんですけども、ダメだろうって話なんですが、俺がさ、俺ね長野県出身なんだけど、俺がね高校生の頃かな、あのバイク、原茶じゃねえよ、あのバイクあんじゃん、あのスクーターじゃない方、あのバイクに乗ってさ、後ろにさ彼女を乗せて、あの林道、もう森のまっすぐの道路を林道をバイクでこうバーンって走ってたんだよ。まあ俺どっちかって言ったら暴走族みたいな感じだったからさ、みたいな。はいはいはい。そしたらさ、あの走っててバックミラー、サイドミラーか、バックミラーになんか林の中の方で黒いなんかもやみたいなのがさずっとついてくんだよ。チラチラチラチラ見て、なんかついてくる、バイクの速さに追いついてくる感じで来んだよっつって、で出て道路に出てはまた林に戻って、道路に出てまた林に戻って、やべえ追いついてくる追いついてくれ追いついてくれっつって、後ろに乗ってる彼女、どうしたのっつって、いや後ろ絶対見るな、後ろ絶対見るなよっつって、なんとか乗り切ったそうです。なんだあれ、とりあえずごめん、あのコンビニ寄るから、コンビニでちょっと落ち着かせてくれ、うんいいよって言って彼女乗せてコンビニに寄ったそうなんですよ。でね、コンビニ寄って、まあコーヒーかなんか買ってきて、ちょっと一服タバコ吸ってないか、ここで吸ったかな、ヤンキーさんつってたから、まあそしてね、バイク止めてコンビニでコーヒーかなんか飲んでて、で彼女と一緒にちょっと落ち着かせてたら、 目の前にトラックかなんかが止まったんだよ、うん、それでね止まったんだけど彼女が急になんか笑い出したんだっつって、え なんでですお前どうしたんだよって指さすんですって、そのトラックの中をね誰も乗ってないんですよ。さっき止めてドライバーさんコンビニに買い物に行ったんで誰も乗ってないんですけども、何でも指さしてんだよあそこにほら髪の長い首だけあるじゃない、あそこに長い首あるじゃないえ、あさっきバイクのサイドミラー映ったあれ、えついてきたのかっつって、おいおい目を覚ませっつって、ビンタバンバンってやってはっって目を覚ませたそうです。でも怖いからすぐに行くぞっつってそのままね自宅の方に帰ってったって話を、ジムでしてくださいましたね。マジっすか、あれな多分生首かなんかだと思うよ、黒い影かと思ったら毛なんだよ、それがバイクに追っかけてくる、バイク追い抜こうとしてくんだよって言ってね、アニメのダンダダンダンだっけ、なんかそういうアニメがあるんだけど、それにねなんだっけターボババアっつのいいんだけどさ、都市伝説のね、それじゃないですかって俺、まあその時はそのアニメなかったけども、都市伝説のターボババアじゃないですかって言ったら、かもしんねえなーっていうお話をしてくださいました。 N さんどうぞお元気で、私は未だにジムで頑張っておりますというお話でございます。まさかねそんな話してたらね、トレーナーさんからそんな話が返ってくると思わなかったんですよ。まさにカウンターをガーンって食らいましたね。持ってますね、さすがボクサーさん、ボクサーさんのトレーナーカウンターかましてきました、すごいネタ持っておりましたというお話でございますね。さあね、今年は12月、もうクリスマス、この放送来週がクリスマスになるのかな、うん、そんな、クリスマス皆さんにね、まあこれ興味ない人は全然興味ないかもしれないけどね、ちょっと金銀財宝ただの変態からクリスマス、芸人情報プレゼントと言ってね、芸人好きだったらこれたまんないんじゃねえかな。ああ、私がね、コンビニで一緒にアルバイトしてた、芸人さんのね、プチ情報をガンガンプレゼントしようかなと思ってます。まずはね、2、3年一緒にバイトしてた、白木。そして7ヶ月間だけバイトしてた、かの栄光くん。白木さん、さんつけますね、先輩ですから。この人のね、プチ情報をね、後半にバーッと言ってね、多分これは本とかに載ってねえし、俺しか知らねえ情報だから、結構、芸人好きはたまんねえんじゃねえかなっていうお話します。チーム。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、クリスマス芸人プチ情報プレゼントということでね、白木行っちゃうよ。白木はね、一緒にね、2、3年一緒にバイトしてたんだよ。中野のお店でね、コンビニで。でね、彼女はね、結構ネタ、下ネタのが多いんですがね、実際は下ネタ大嫌いだよ。めっちゃ顔赤くなっちゃう子です。でサンドさんのね、サンドイッチマンさんの弟子でございます伊達さんのね、いろんな情報をお話しもらいました。でね、彼女はね、家に小人がいますね、いきなり朝、私の髪の毛ガリバーのように小人が糸で結んでくんのよっつってね、私にその糸を見せてくれました。しかも引っ越してもその小人はついてったそうです。オカルト情報大好きな子です。白木ちゃんも大好きで、でね、 あの杉並区のお神社が有名な神社があるんだけどね、そこにあの天女とか小人さんがいるっていう情報を知ったらね、彼女はすぐバスで見に行っちゃいました。いなかったそうですがね。で朝テンション高く話してきたんで、どうしたのって言ったらね、いやお店に来る前にあの判決状態出した老夫婦がこっち歩いてきてさ、いや面白かったっていうのをが好きな、方でございます。はい、狩野英孝情報。狩野くんもね、7ヶ月目の前で売れてった芸人さんでございますね。この前なんかね、狩野サンドっつってね、サンドイッチマンさんとのなんかテレビ持っちゃったのかな。それで第1回目そのまあ僕が出会ったのは東中野のコンビニなんだけどね、その東中野のコンビニの話してたんですよ、その場所まで行って。その時ね、彼ね、いやここでね頑張って売れたんですよっつって、で店長さん何か言ってたのってサンドさんが言ったら、うん頑張れって言ってましたって言ってましたけど、これは真っ赤な嘘です。カノ君、君さあの時は良かったよ、まだ神主じゃないけど、今神主になったんでしょ。カノ君、俺に送ってきたじゃない。佐藤さん、レッドカーペットっていう番組受かったんで、あのもうコンビニバックれます、佐藤さんにはお世話になったんでメールだけ送りますっていうわけわかんねえメール送って起こしたよね。カノ君、君バックれたんだよ。店長は喜んでねえよ。逆だよ逆。もうめちゃめちゃキレてたよあの野郎っつって。カノ君ダメだよ、私は知ってるよ。まあ佐藤さんにはねメール送ってきてね、ね、あといろいろあったね。君が飯食った後犬が食った感じでばらまいてたしね、面白い天然の方でございましたよ。ということでね僕しか知らないプチ芸人情報クリスマスプレゼントの勝手なコーナーでございました。ということで今年も皆さんありがとうございます。ということで、ね、来年もよろしくお願いします。バイバーイ。